おはようございます。一言お祈りをしてメッセージを取り付けます。愛する天のお父様、感謝をいたします。去る1週間私たちを守ってくださり、導いてくださって、そしてまたこの朝、あなたは私たちの名を呼んで私たちをこのところに引き寄せてくださり、あなたの前に礼拝を捧げるように導いてくださったことをありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが特別に祝福してくださって、小さなものを用いてくださって、あなたの御心を明らかにしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の御言葉の全体は5節に記される、天から父なる神様が語りかけられたその言葉にまとめることができるでしょう。5節前半、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。すいません、5節後半ですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。これは私の愛する子。イエス様は神の権威と輝きを持つ神の子です。私の心にかなうもの、イエス様は天の父なる神様の御心に最後まで従われた苦難のしもべです。これに聞け。私たちはただこのイエス様だけに耳を傾け、このイエス様だけに従うようにと招かれています。それこそがこの17章の1節から13節を貫くメッセージであり、またマタイの福音書全体に貫かれているメッセージであるとも言えるでしょう。順に見ていきたいと思います。1節、6日の後イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。6日の後とあります。これはこの出来事が16章の出来事のすぐ直後に起こったことであることを強調しています。イエス様はご自身が神の子であること、そしてそれだけでなく、やがて十字架にかかり、十字架で苦難を受けて復活されるのだということを弟子たちに教えられました。そのことが続くこの17章ではっきりと目に見える形で示されるのです。6日の後と、珍しくとてもはっきりとした数字がここに記されますけれども、これは神様がモーセに6日の後に語りかけられたということを反映しています。旧約聖書の中でモーセは神様に選ばれた特別な存在でした。神様はモーセと親しく語られ、モーセを豊かに用いられました。ここでイエス様は新しいモーセとして、いやモーセに勝るお方として提示されているのです。そしてイエス様はペトロ、ヤコブとその兄弟ヨハネだけを、3人だけを連れて行ったとあります。それはおそらく当時の社会において、ある出来事が事実とみなされるためには2人または3人の証人が必要だったということと関係しているでしょう。事実ペトロはこの時のことを振り返ってこのように証言しています。ペトロの手紙に1章16節から19節です。ペトロの手紙に1章16節から19節お聞きください。私たちの主イエス・キリストの力と来臨をあなた方に知らせるのに、巧みな作り話に従ったのではありません。この私たちがあの方の意向の目撃者だからです。イエスが父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中から次のような声がかかりました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。私たちはイエスと共に聖なる山にいたとき、天からかかったこの声を聞いたのです。 こうして私たちは予言の言葉をより確かなものとして持っています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火としてこの言葉を心に留めておきなさい。イエス様の輝く姿を目撃したこの三人の弟子たちは、イエス様の生き証人として、そして初代教会の重要なリーダーとして、世界に福音を述べ伝えるために豊かに用いられていったのです。そして一節の最後に、高い山に登られたとあります。あのモーセは山に登って、そこで神様からの語りかけを受け、神様と親しく語らいました。エリアもそうでした。預言者として疲れ果てて必死で逃れたその先は、神様があのモーセに語りかけられたのと同じホレブの山でした。エリアはその山で主のかすかな御声を聞き、再び立ち上がったのです。マタイの福音書の中でも山は繰り返し出てきます。イエス様は山上の説教で人々に大切なことを教えてくださいました。十字架にかけられる直前にはイエス様はオリーブ山で語られました。また荒野で誘惑に遭った時、イエス様は山へと連れて行かれ、偽りの栄光へと誘惑されました。しかし今この山の上でイエス様は父なる神様からいただく本当の栄光を受けて輝かれたのです。驚くべきことがここで起こりました。2節3節見ると、すると彼らの目の前でイエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。顔は太陽のように輝きと、どれほどの明るさだったでしょうか。眩しさでそこに立っていられないほどであったでしょう。それはイエス様が明らかに特別なお方であること、神の栄光を帯びておられる方であることを示していました。太陽が自ら輝くように、イエス様も誰かの光を反射するのでなく、イエス様ご自身がご自身の光で輝いておられたのです。そこにモーセとエリアが現れました。当時の旧約聖書は大きく律法と預言者とに分けられていました。イエス様ご自身も旧約聖書のことを律法と預言者と呼んでおられます。モーセとエリアはそれぞれ律法と預言者とを代表する人物であると言えるでしょう。イエス様は旧約聖書を廃止するためでなく、完成するために来てくださった。イエス様が旧約聖書を完成されたということが今ここに目に見える形で示されたわけです。また旧約聖書にはモーセのような預言者がまた現れるのだということ、またエリアのような預言者がまた来るのだということが予言されています。旧約聖書で待ち望まれてきたお方がついに来られたのだということもここにまた表されています。イエス様は旧約聖書の数々の予言を成就し、完成に至らせられたのです。そのような素晴らしい幻を見た三人の弟子たちはどうしたでしょうか。非常に驚き、また恐れ、何をしていいかわからなかったことでしょう。そのまま何もしなければよかったものを、ペトロは立ち上がってこんなことを言い始めます。4節、ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら ここに幕屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのために。ペトロも自分が何を言っているのかわからなかったことでしょう。それでもペトロはペトロなりに気を利かせてこのような発言をしました。しかしペトロのこのイエス様を思った発言は少なくとも3つの意味で間違っていました。まず1つ目、イエス様は幕屋を必要とされるお方ではないということです。イエス様は天にから下ってきてくださり、私たちの間に住んでくださったお方、一つの幕屋にとどまられるようなお方ではありません。私たちがどんなに素晴らしい建物を建てたとしても、そこにイエス様がおられるのではありません。イエス様は一つのところに縛られるお方ではなく、人々がご自身に対して心を開いて、心を一つにしてイエス様の名のゆえに共に集まる、そのところにいてくださるお方であるのです。またペトロはここで第2番目に幕屋を3つ作ろうとしました。まるでイエス様とモーセとエリアとが肩を並べる存在であるかのようにです。しかしイエス様はモーセに勝るお方、エリアに勝るお方です。イエス様はどんな偉大な人物にも比べることのできない全てに勝るお方です。どんな偉大な人物であっても、神様の前には罪人であって、無条件に称えられることがあってはならないのです。そして最後にペトロはイエス様の十字架を無視していました。幕屋を建てようとしたということは、イエス様がそこに留まられることを願ったということです。この素晴らしい幻が目の前に広がり、これがいつまでも続いてほしいと願うことは当然理解できることですけれども、しかし神様の御心はそこにはありませんでした。この幻はやがて来るもっと素晴らしい栄光、十字架と復活の栄光の前触れに過ぎなかったのです。イエス様はこの聖なる山にとどまられることをなさらず、十字架にかかるために山を降りて行かれました。そして私たちの罪のために十字架で死んでくださったのです。そのイエス様の大切な使命をペトロはまたもやここで誤解をしてしまったのです。そんなペトロの誤解を正すように天から声がしました。5節、ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声がした。マタイの福音書の中で父なる神様が天から語りかけられるのはイエス様のバプテスマの箇所とこの箇所だけです。これは私の愛する子、栄光に輝く神の子であるイエス様は私の心にかなうもの、十字架の死に至るまで天の父なる神様の御心に最後まで従い通された主のしもべです。そしてここにはイエス様のバプテスマの時にはなかったこれに聞けという言葉が加えられています。これに聞けと、私たちはただこのイエス様だけに、歴史上のどんな偉大な人物でもなく、この世界にあふれるどんな情報でもなく、ただこのイエス様だけに聞き、イエス様だけに従うようにと招かれています。そしてイエス様はこの聖なる山にとどまられず、そこから降りて行かれました。9節、一同が山を下っている時、イエスは人の子が死者の中から復活するまで 今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。素晴らしい神の子としての栄光を見せられたイエス様はここで山から降りながらご自身の十字架と復活についてもう一度話されました。へり下り十字架の上でご自身を捧げること、それこそがイエス様に与えられた大切な使命でした。続いて10節、彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。弟子たちはエリアの幻を見て、律法学者たちがエリアについて語っているのを思い出したのでしょう。エリアが来るというのはどういうことかとイエス様に質問しました。イエス様はこのように答えられます。11節から13節、イエスはお答えになった。確かにエリアが来て全てを立て直す。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。しかし人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子も同じように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。バプテスマのヨハネが来てすでに道を整えてくれたのだ。しかし人々は彼を受け入れようとしなかった。同じように人々はイエス様をも受け入れず、イエス様を苦しめるだろうと、そのようにイエス様は言われました。そしてその通りイエス様は十字架へと向かわれました。主のしもべ、苦難のしもべとして父なる神様に従い通し、十字架で命を捧げ、ご自身を信じるすべてのものを救いへと導いてくださったのです。私たちがそのイエス様の十字架を前にすべきこと、それはただそのイエス様の犠牲を感謝してイエス様を心に受け入れ、そしてこのイエス様に聞いていくこと、それだけです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと。イエス様に聞き従って歩むなら、私たちの人生に間違いはありません。私たちはいろんなことで心悩み揺るがされます。しかしその度に私たちはイエス様に聞いていけばよいのです。イエス様だけを見つめ、イエス様に聞き、イエス様に従っていくなら、私たちの人生は大丈夫なのです。ケン・シゲマス先生という方が、先生がイエスを着る時間という本の中でイエス様に従うことについて語っておられましたので、それを最後にご紹介したいと思います。私たちは神様は自分をどこへ導かれるだろうかという恐れのために御心に従うのをためらうことがあります。私たちは神様の計画に従うかどうかを決める前に、まずその計画を完璧な形で見たいと思うのです。そして気に入らなければ神様と交渉するか、神様を離れて自分で行くべき道を決めようと思います。あるいはいくつかの山に登って前に広がる地形をもっとはっきりと把握してから、より効率的な決定を下そうとします。しかし神様はまずご自身を信じ、ご自身の目的に降伏する者に御心を見せてくださるのです。この世でのイエス様の人生は目想的であると同時に行動的であり、私的であると同時に公的なものでした。イエス様は人生の 90% を無名の人として過ごしました。スポットライトを望まれたことはありませんでしたが、人生最後の 10% は有名でした。30歳になるまで、なる前までイエス様は比較的静かに過ごされましたが、最後の3年間は病人を癒し、 飢えている者に食べさせ、弟子たちを教え、多くの人々に御言葉を教えながら過ごされました。しかしその時も大衆の歓迎に執着することなく、また静かな隠遁生活にも執着されることはありませんでした。私たちも神様が私たちをどんなところに導かれたとしても、御心をそのまま受け入れなければなりません。神様が一人一人に与えられた使命が何であっても、その使命が私たちをどこへ連れていくとしても、私たちはその使命に従いさえすればよいのです。私たちには神様のご計画のすべてを悟ることは許されていません。私たちの人生すら、私たちはどうなっていくかを知りません。しかし私たちには、私たちに必要な道がすでに備えられています。私たちは、私たちが聞き、私たちには私たちが聞き従っていくことのできるイエス様がおられます。これに聞け、これに聞けと、私たちはただこのイエス様に聞いて従っていけばよいのです。その時に神様は私たちに必要なものを与えてくださり、私たちに一番良い御業を成してくださるからです。これに聞けと、今週一週間もこのイエス様に聞き、イエス様に従いつつ歩ませていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をします。あなたが、イエス様、あなたが栄光に輝く素晴らしいお方であること、神の子であられること、神様、この朝教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞそのあなたの栄光を仰ぎ見ることができますように、助けください。神様、またそのあなたが十字架にかかり、ご自身を捧げて私たちを救ってくださったことを感謝をします。その十字架の歩みをも、また私たちが覚えることができますように、これに聞けと、あなたに従っていくようにと私たちを招いてくださってありがとうございます。いろんなことに、いろんな声に耳を傾け、心を迷わせてしまいやすいものです。主よ、ただあなたの静かな御声をいつも聞き続けていくことができますように、羊が羊飼いの声を聞き分けるように、主よ、いつもあなたの声を聞き分け、すべてが分からなかったとしても、あなたを信じ、あなたに信頼し、あなたに従い続けていくことができるようにお助けください。そしてあなたがすべてを満たしてくださり、あなたが最善のことを成してくださることを、私たちが自分の人生を通して体験することができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。